スクール。あんたには人の心がわからないのか。悪意は人の心を蝕む。でも最後の最後に人を追い詰めるのは無知で無邪気な善意だ。あんたみたいな奴が振りかざすおせっかいで能天気な善意ってやつなんだよ。桐原先生が成瀬校長に浴びせた言葉、辛辣ながらもまさに真理。そしてそれは8年前に桐原先生自ら身に染みた現実のようで、ふざけるな、もう一度言ってみろ、今の言葉もう一度言ってみろと児童をひっぱたく桐原先生。
熱かったんですね。
暴力はダメです、冷静にと止められても、これは暴力じゃない、教育だ、口で言ってもわからない奴はこうするしか、俺は本気でこの子のことを。
いい先生だったんです ね。でも私が子供の頃って、あったような気がするんですよ、そういうこと、ね、逆に今がおかしいんじゃないかなって思うんですけどね。
まあね、確かにね、学校では体罰か教育か、家庭でも虐待かしつけかっていうのはね、本当に難しい問題ですよ ね。そこに愛情さえあれば、それは教育でありしつけと簡単には定義できない。というのも、痛みを受ける側の主観というのは決して手を挙げる側にはわからないね。まあね、本当に体の傷だけでなくね、心の傷までついてしまうこと、それ殴る方に愛情があってもなくてもある時はあると思いますし ね。
でも手を挙げる方も辛いんですけどね。
どうでしょうかね。まあね、手を挙げて殴ってしまった方がね、変な意味すっきりしてしまうと、それはある意味のエゴっていう風なね、そういう考え方もありますし、手を挙げずに済むんであればね、やはりそれが一番いいと。
難しいですよ ね。でも大橋先生のクラスの子たちに関しては、本当に私も手を挙げたいぐらい腹立ちましたね。
だから腹立つということはそこに愛情はないわけでしょ。
なるほど
ねえ、そこが本当に難しいところ。まあでもですね、さすがに現実を知るからこその桐原先生の言葉に参ったしそうになった成瀬校長ではあるんですが、ミキちゃん先生に言われた言葉、ドイツ人は考えてから走る、イギリス人は歩きながら考える、イタリア人は走るだけで考えない、日本人は周囲と同じように走る、そして最近の教育人は走る前に会議をする、さて成瀬くんは何人でしょう。これに対して、走り終わってから考える鬼だ。ようやく吹っ切れた感じですよね。
でも普通に考えたらそれダメだと思うんですけどね。
そうですよね。まあなんといっても児童からのいじめに耐えかねてついに不登校になってしまった大橋先生を復帰させるために成瀬校長が取った手段、土のう運び勝負と児童たちに握らせたおにぎり。
なるほどと思いましたけどね。たまたまうまくいったからよかったものっていう感じもありましたよね。
でちなみに今回の大橋先生という役どころに関して演じている塚本隆自身は公式サイトのインタビューで、
大橋ももともとは子供好きで教師という職業にも憧れと情熱を持っていたと思うんです、もしかしたらそれが強すぎて空回りしちゃったのかなと思うくらいに、今は大変だろうけどこれを乗り越えていい方向に向かっていってほしいですよね。それと担当する5年生は問題の多いクラス、実は当然実際の児童役の子供たちは礼儀正しいしみんないい子なんですけど、クラスで集まって盛り上がった時のパワーはやっぱりすごいんですよ。大橋は5年生を担当して8ヶ月くらいという設定ですけど、毎日あの中にいたら相当辛いだろうなとは思います。正直言って僕も一日中彼らといたら大橋のようになっちゃいそうなので、撮影の時以外はあえてクラスにいないようにしています。
なるほどね。それからオフィシャルブログスクール通信にはこんな裏話も。
第5話は大橋先生の熱演が素晴らしかったですが、その他のテンションポイントとしては成瀬校長の土のう勝負の時の赤い手ぬぐいですね。思わずあんちゃんと思ってしまいました。あとは最後の桐原先生の笑顔、クララが立つかバイハイジ、桐原が笑うかぐらいのレア感がありましたね。西島さんも江口さんに俺ようやく笑いましたと言ってて微笑ましかったです。
あの笑顔、成瀬校長に桐原先生がお好きな現実を知ってるってやつですって言われてのリアクションでしたよね。 この記事からすると、あれは苦笑いというわけでもなかったということですか。まあね、二人の心がなんとなく通い合ってきた、その証拠ね。ということで、そんなスクールのサポーターになっていただいてます、リムソープでおなじみ、構造機能科学研究所、鈴木正夫先生に、今回も直接お話を伺ってまいりました。
リムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生なんですが、スクールなかなか江口洋介扮する民間人校長、いつも熱いんですけどね。
そうですね、まあ江口洋介っていう役者をですね、はい、まあ見るのは初めてなんです、なんですけれども、あの人相もそうですし、まあ演技ぶりもですね、私は好みです。
はい、でまあこれからもですね、どんどんどんどん熱くですね行動していってくれると思うんですが、まあ暖かくなってくるとですね、ちょっと困るのが花粉症と。
そうですね。今年はですね、去年のですね、特に関西はですね、約10倍になるというふうに予報されています。それで花粉症も、まあ、アトピー性皮膚炎も、喘息だとか食物アレルギーだとか、まあ、みんなアトピー素因というですね、まあ、遺伝子ですよね、の方から発症するものなんですね、共通の体質の中から起こってくると、ですからそういう意味ではこのリムがですね、アトピー性皮膚炎に関してはリムソープ、リムエモール、どちらもいいんですけれども、まあ、花粉症に関してはあのリムエモールの方のですね、使っていただいているお客様の方からの使ってのお話の中でですね、リムエモールを、あの鼻の中に薄い膜の状態にしてですね、伸ばしてあげると、花粉がですね、そこに吸着されて、あの楽になるっていう話が結構たくさんいただいているんです。まああのリムソープリムエモールは、体のですね、一番表面にある保護の膜っていうのを基本にしていますので、鼻の中だってこれ表面なんですよね、ただあの鼻汁の上につけてもこれオイルですので流れて全然つかないんで、お使いいただくときには朝の起きがけの鼻の乾燥してるときとかですね、綿棒の先にリムエモールの頭にこうつけていただいて、こう伸ばしていただくと、かなり、まあ、楽になりますっていう、はあ、あのご感想をいただいてますので、あの皮膚の基本が整えば、皮膚のトラブルのいろんなものの改善になっていくんだなっていうのは、まあ、使ったお客様から学ばせていただいてるっていうのが、まあ、実際です。
わかりました。それではですね、民間人校長の活躍、スクールの方もですね、しっかり応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい、今後の活躍を楽しみにしております。